みんな天才かチャンネル日曜版。みんな天才化機構がお送りする聞くだけで人間離れしてしまうラジオ番組です。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局がお送りします。収録は民伝スタジオです。改めましておはようございます。藤人です。
おはようございます。鬼丸です。
今日は諦めないことと弱みについて話したいと思います。
弱み、
はい。まあ、何か例えば自分に弱みがあるときに、それでもう挫折してもうダメだってなったら、もうそこで終わりじゃないですか。
まあ終わりどころかね、もっと周りからやられちゃうよね。
はい。だけどそこでめげずというか、こうくじけずに、そこで諦めなかったら大きなことになると思うんですね。でこれ僕がまあ昔空手をやっていたんですけど、例えば足を蹴られたら、やっぱり痛かったらその足はかばうんですけど、かばっていたらそこばかり狙われるんですよね。だけどそこでその蹴られた足を平然と前に出して、その足でどんどん戦っていったら、結構対等に戦えるというか、相手も違うところを狙ってきたりするんですよ。だからそういう弱みがあっても、隠すというかね、それを逆に強くするってのもあるし、例えば身体的な弱みがあると、例えばデブとか、デブというか太っている人とかね、まあ、僕だったらこう前歯が空いていたり前歯が大きいからまあネズミとかって言われたりもしたんですけど、なので逆に強みに変えれると思うんですよね。まあ、これがまあ僕の証だみたいな感じで、だけどそれを逆に落ち込む人もいるわけじゃないですか。周りから言われたからこうだとかって、だけど僕はそうやって思う人はないと思うんですよね。どうせならそこを楽しくというか、いいところに変えていったらいいんじゃないかなと思ってます。
なるほど。まあ、空手の話でとても分かりやすかったんだけど、左足を蹴られたら左足を前に出すべきなんだよな、相手の近いのな、そしたらさ、相手はあれ今の聞いてなかったのかなって、相手にもね手応えというか足応えというかさ、あったはずなんだけど、こいつ平気な顔してるやべえぜってなるもんね、
それが逆に相手の一番必殺技みたいなものだったら余計そうですよね。
まあ逆にそれをねうまく利用して、わざと痛いふりするっていうのもあるよね。
ああそうですね、それでカウンターを決めるだとか、
全然痛くないのに、すごい痛、ちょっとした技が入ってさ、全然痛くないんだけど、痛い痛いってなんかこうビッグ引いちゃってわざとそっち狙わせるとかさ、
でそうやってやると自分が引っかかった時は逆に自分がこう顔に蹴りをもらってしまうとか、そういうことってよくあるんですね。よくあると今よくあったが正しいと思います。けどそういう時って、自分やっぱり痛かったり嫌なことがどうしても逃げ腰になるじゃないですか、そこで逃げ腰にならなかったら、まあ、さっきも言ったようにすごいことになるんですけど、どうしても逃げ腰になってしまう、でこういう弱みって一回経験しないとわからないことだと思うんですね、でこの弱みは早くに経験して、早くに周りから何か言われるというか、何か受けた方がいいと思います。
肉体的な弱みとさ精神的な弱みってあると思うんだよね、で肉体的な痛みの方がどちらかというと克服しやすいような気はするけどね、
まあ、精神的なものはなんか小さい頃の記憶もいろいろ混ざったりして、今までの成長過程でどんどん変わっていってしまう、でそれで人間不信になったりとかもあると思うんですけど、まあ、それって多分 自分の気にしすぎも大きいんだと思いますね。
弱みってね、精神的なものだとね、大体は人工物なんだ
よ。ああ、自分が勝手に作って、
勝手にというか、まあ、受け止め方で変わってくるっていうことかな。
てけ、まあ、バカと言われたから落ち込むか笑ってるかみたいな。
バカが自分の弱みなんだって取るのか、バカが自分の強みなんだって思うのか、
によって大きく変わる。
まあ、太ってる人がね、はい、なんかデブとかブタとかって言ってバカにされたとするじゃん、はい、まあ、いじめの話の時にも似たような話はしてるんだけどさ、はい、でもさ、まあ、案外それで周りから覚えてもらえたりとかさ、はい、ブタに見えるだったらブタを、ね、はい、あの自分のトレードマークにすると、
はい、
ね、なんかそういう開き直りも結構、まあ、重要なんじゃないのかなと思うけどね、
はい、
でそもそもさ、ね、あの鬼なのか人間なのかを置いておいて、
はい、
まあ、ここでは人と表現するけれども、はい、人側が自分のことを人だと思っているときに周りから豚って呼ばれたとしてさ、
はい、
気にする必要があるかっていうことなんだけどさ。
そうですね、全く気にする必要がないと。
おう、
まあ、自分が人だとしたら、
お
う、って話ですけど、
ね、おう、なんか言ってる人、あ、変わった人がおるんやなみたいな、それでいいと思うけど、
そういう捉え方でいいと思うんですけどね。
お前ネズミって言われてどうだったんだよ。
あの当時はちょっとえってなったけど、
うん、
多分今だったら大丈夫だというか、
うん、
まあ、今は別に気にしないっていうのがあると思います、
うん、なんだ、歯がでかくて前歯が空いてることが当時は嫌だった。
まあ、
歯抜けばいいじゃん。
それはそれで嫌だったんでしょうね。
あとは
今は別に気にしないし、
うん、
これでも別に歯出しは洗ってるし、
うん、歯と歯の間にいつもなんかニラかなんか挟んだことかさ。
そういうのもありですよね、
うん、なんか面白いことした方がいいわ、
はい、どうせならね。
どうせならで、もっとバカにされたらなんか意外といいかもしれない。
あ、面白いですね、
うん、
でしかもそれを見て、
うん、
なんかこう笑ってくれる人と、
うん、
笑うといってもなんかこうバカにするような笑ってくれる人っているじゃないですか、
うんうんうん、
それもそういう面も一回経験した方がいいと思うんですよ、
うん、
それを大人になって経験するよりかは、
うん、
小さいうちに経験して楽しくできる、
は
あはあはあ、多分大人になるというかね、
うん、
大きくなっていくと多分自分のプライドみたいなものが出てくるんでしょうね。こうやって言われると嫌だみたいな、そういう気持ちというか、
ああ、
小さい子だとなんか公園で見てるとアホだとかって言いながら笑いながら、まあ、砂山で遊んでたりするんですよね、
うん、
やっぱああいうのって大きくなるにつれて心への影響が大きいのかなって思ったりします。
あのね、それってさ、結局大人が子供に教え込んでることじゃないのかなと思ってんだよね。あのね、バカにされて傷つく場面っていうのを教えなければ分かんないんじゃないのかなと思うんだ。
あ、本当のって意味でね。
そうそうそうそうそう。
はあはあ、
あのね、今ね、小さい頃からさ、テレビでそういう場面を見たりとかしてんじゃないの？
ああ、ドラマを見てたりとか。
うん。そういう、ま、漫画の中でも落ち込むシーンとかってあるだろう。
あ、ありますね。
うん。
そういうのが影響しているとか。
うん。
ああ。
やっぱりなんか知らなければずっと知らない気がするんだけどね。
でずっと笑っていそうな気ですよね、
まあ、笑えるかどうかは別としてわざわざそれを気にしないとかね、
うん
うん、
まあ、あと気にしてもしょうがないことを気にしてもしょうがないし、
うん、外国に行くでしょう、
はい、
まあ、あの鬼も日本人の格好してるから、
はい、
その日本人に対する差別を受けるっていうのは正直あるんだけど、
はい、
だけど相手が何言ってるか分かんないからさ、全然平気なんだよね。
ああ、相手がどんなこと言っていいよと思う。
そうそうそうそうそうそう。あのフランス人とね、一緒にね、船に乗ったことがあって、
はい、
周りフランス人だらけなんで、
はい、
でフランス人って言ってもね、肌の黒い人もいれば白い人もいれば、
はい、
赤毛の人も金髪の人もいるのね、
はい、
でもみんなフランス人なんだよ、はい、一応フランス国籍の人たち、
はいはい、
でそんな中でね、なんかいろいろこう、ああ、なんか俺のこと言ってんだなっていうのはこう分かるんだけど、
はい、
だけどそれ以上のことはなかったよ。
ああ
、なぜ俺がレストランに入ると周りがガラガラっと開くんだろうとかさ、
あ、
これ随分鬼が若い時の話だけどね、はい、今そんなのないんじゃないのかなと思うんだけど、うん、だけど分かんなかったらずっと分かんないんだよ、
はい、
でその経験があって、うん、子供にも教えなきゃ分かんないんじゃないのって思ったわけ。
あ、本当の意味でもね。
そうそうそうそうそう、
ただのドラマとか、うん、漫画とかで見るとただの疑似体験じゃないですか、
うん、
で勝手に脳内で俺だったらこうするのになみたいな妄想が膨らむだけで、
うん、
実際にそういう場面に出くわした時に、
うん、
どう対応するかは別ですよね。
うん、あとね、おそらくだけど、おそらくね、これは想像でしかないんだけどさ、なんか小さい頃にその情緒的なドラマなり教育的なものなり、あるいは普通の漫画なり娯楽なりでね、何かこうウィークポ相手のウィークポイントをついて、
はい、
その疲れた方は嫌な思いをするっていうシーンがあった時に、
はい、
親なり周りの人なりがあれかわいそうだよねって言っちゃうとダメだと思うんだよね。
あれ
チャンスだよねって言えばいいと思うんだよ。
そうですね、
その影響って大きいんじゃないのかな。
子供はそれを見て、
うん、
親が言っているかわいそうだなを勝手に自分の中に取り込むとか、うんうん、
あとね、幼稚園とか保育園で、
はい、
まあ、ちょっと乱暴なことを言うとね、
はい、
なんかはぶられた子がいてね、
はい、
先生がそれをかばっちゃうともうアウトだと思うの。
ああ
、かわいそうにねって言ったらかわいそうな人になるでしょ、
はい、
周りがかわいそうって言って本人もそのかわいそうっていう概念を受け入れた段階でもうかわいそうな人なんだよ、
はい、
あ、はぶられてるよ、チャンスだよ
って言っておいでとかっても言ったら、
うんうん、
かわいそうな人にはならない
と思うんだよな、
うん、
まあ勝手なこと言ってんだよこれこれ視聴者の皆さんからまた怒られるんじゃないかと思うんだけど、
まあ、
まあでも一つのね、あの物の見方、ファンタジーだと思って捉えていただいたらねいいんじゃないかなと思うんだけど、
はい、で それで思うことがあって、
うん、
まあ、例えば自分の嫁がデブとか僕みたいに、まあ、歯が空いている人だとかっていろいろいると思うんですけど、うん、小学校に入るとあだ名を禁止されるんですよね。なんかデブの人にプヨヨンとかって言ったりするんですお前の腹揺れてんじゃねえのかってね、
うん、
でそういうのってつけるべきだと思うんですよ、うん、あだ名って相手を見て、
うん、
相手の特徴からひねり出すもんじゃないですか、
うん、
その特徴が悪いものにしろ、
うん、
いいものにしろ、
うん、
そのあだ名ってよくつけるべきだと思うんですよね、
うんうん、
で多分人によってその人の呼ぶあだ名は大きく違うと思うんですよ、う
んうん、鬼はね実は人の名前 をあまり覚えてないんだよだけど自分の中で勝手につけたあだ名で覚えていることが結構あって、
ほうほうほう、それはやっぱり特徴で、
特徴なんだよね。まああんまり言うとね、あのこれラジオだから、
はい、
いろいろ問題が起きちゃいけないので言わないでおくけど、
はい、
誰のことかなんていうことはね、
はい、
だけどそれ結構多いよ。
へえ。
あとね、これはみんな天才化機構のトレーニングの中に実はあるんだけど、
はい、
人混みの中でさ、
はい、
歩いて、
はい、
ね、進む先にいろんな人がこう目に入るんだけど、それをガチャピンかムックに無理やり分けるとかね。
ああ、
やったでしょあれ、
はい、
うん、
そうやって分けるのもいいですね、
うん、だってガチャピンでもムックでもない人無理やりガチャピングループなのかムックグループなのかに分けるんだでこれやっぱりさ、人の特徴を捉えないとできないわけでさ、
うん、そういうことです
ね。ただそれをね、攻撃に使うといけないと思うの。
ああ、親しみじゃなくてね、
うん、だそこの境界線は難しいよね、
うん、
自分が親しみと思って呼んだことが相手にとってはさ弱みだったりするんだろ。
ああ、そういうことですよね、
うん、
まあだけど喧嘩では喧嘩の場では使わないとか、
うん、
そういうのにちょっと決めたらいいと思うんですけど、
まあまあ、
それも
決めてやることじゃないさ、
まあ、喧嘩は決めてやることじゃないんですけど、
うん、
まあ、喧嘩かどうかも人によって別じゃないですか、
うん、なんか難しいよこれ
人によって感じことが10人に聞いたら多分10人が全部違うこと答えるだろうし、
うん、だけどね、鬼はいつもねこう考えてることがあってね、そもそもの感情の根源って何だろうって 思うわけ。
嬉しいとか楽しいとかっていう、
そのね根源的なものってどういう場面で醸成されるんだろうとかね、なんかね結構ね周りの影響を受けて嬉しい楽しいを判断してるような気はしないでもないの、ね、
よ。誕生日なんかまさにそれじゃないですか。
まあそうだろうね。日本ではもともと誕生日祝う風習はないけどね、
はい、
おそらくそうだな1500年代、
はい、
鉄砲伝来とともにじゃないのかあれ。
そうですね、向こうの文化が入ってきた時に多分同時に、
そうだよな。あの定かでないけどさ、織田信長さんがさ最初にお誕生日っていうことをお祝いした人じゃないかという説もあるんだよ、
はいはいはい、
要はねそれまでの間日本はね、毎年毎年神様から1年をいただくっていう考え方があったようだよ、
はい、
だからお正月で年を取っていくみたいな、
はい、それが誕生日で、まあ、自分が生まれた日に変わったと、
なんかちょっと脱線してるんだけどさ、誕生日ついでだからね、まあ、一つの説を言うとね、
はい、
覚えてないだろお前生まれた瞬間って。
はい、覚えてます。
なのになぜ誕生日が大事なの。
周りから言われたからが大きいというか、自分がそう思い込んでいるのかもしれない。
君がね生まれた瞬間を記憶してるのは君の母なんだ。
はい、はいはい、
もう痛いらしいじゃないやっぱり、
はい、
男性にはわからないけど、
はい、
そしたらさ痛みとともにその瞬間を焼き付けて記憶してるのは母なんだよ。
あ、
君は何にも覚えてないんだよ。
そうですね、
君だけじゃなくてね、みんな生まれた瞬間のことなんか分かんないわけ、
はい、
誰のための誕生日を。そしたら誕生日ってお母さんにありがとうの日じゃないのか。
ああ、そうですね、それを今はなんかこう、プレゼントをもらい、僕の勝手なイメージかもしれないけどケーキを食べるみたいな、そういうイメージがありますね、
そしてみんながおめでとう。まあね、昔はね乳幼児死亡率高かったわけだから、
はい、
7歳までは神のうちとかって育てたらしいよ、
はい、それが七五三ですよね、3歳5歳7歳と
そうそうそうそう。まあなのでね、もう子供は大事にしよう大事にしようって育ててきた文化ってのがあるんだよね、で一方でさ、子供が増えすぎるとおまんまが食べられなくなるからって言って間引きの文化だってあったんだよ、
はい、
間引きってわかる？
殺す？
そう。で同時にね光と影を持ってんだよ。でそんな中での本当の誕生日、
はい、
自分が記憶がないことをなんか親元離れてからもね自分の誕生日って周りからお祝いされるもんだと思ってる人たちがいかに多いか。これって弱み違う？
弱みですね。
なんかそこにマーケティングブスッとハマってない？なんか誕生日だからケーキとかさ、
はい、誕生日だから何かプレゼントをとかね、
これみんなが気づいてない弱み違うの？
弱みだと思います、勝手に乗せられているというか、自分から乗っかっているではない、乗せられているが正しいのかな、
もう世の中がね当たり前すぎていて、今鬼が言ったようなことはさ、もちろんまた批判ごうごう受ける話だと思うんだけど、
はい、
だけど一説そういう説があってもいいじゃない別に、
はいはい、
誕生日をみんなにかけられた呪いなんだよ、
あとクリスマスとかも同じかもしれません、
ね、まあねあれも呪いだね、かつみんなの弱みだよ、
はい、
クリスマスにさ彼女がいない男子、
はい、
ぼっちクリスマスとかって一人で暗くしてんだろ、
はい、でそれを訳してなんかクリボッチという
クリボッチそうなんだ、
はい、クリスマスのクリとボッチを合わせたみたいですね。
それが弱みだと思ってる人もいるんだろ。
ああいますね。
俺にはどうせ彼女がいないからとかさ、
はいはい、
あと何つらいつらいバレンタインで、
はい、
チョコゼロ個みたいなさ、はい、でもそれも勝手に乗せられて作られた弱み違う？
何かを売るためにとかね、バレンタインでチョコを売るためにとか、
ホワイトデーもそうだよね、
はい、誰が決めたのかは知りませんが、
その時に相手がいない人は弱みだと思ってるんでしょそれ、
はい、
ひどいじゃん。
はい。
誰が作ったの？
誰が作ったんですかね。やっぱりチョコの会社ですか。そういうの作ったら自社のチョコは売れるじゃないですか、うん、まあ、自社だけじゃなく、
うん、
自分の商品が、
うん、
まあ、そういう考え方ってあの商売をする面ではありだと思います。
鬼がねまだ若かりし頃、ハロウィンって日本になかったんだよ。
そうなんですか。僕的にはなんか戦後というか明治維新あたりからあるのかなみたいな。
いやいやいやいやいやいや、昭和の中期はなかったと思うよ。
うんうんうん、
まあ、あって知らなかったのかもしれないんだけどさ。だってあれさ、やばくない？
やばいです、
あれ本来のその宗教的な儀式でもないじゃん、
はい、
あれむしろさ悪魔的な儀式でしょあれ、
はい、
なんで日本の子供たちやってんの？
悪魔に魂を売ったの
か、うん、そしてなんかお菓子食べてるでしょ、
はい、
あれもともとさ、なんでかぼちゃのメイクに、かぼちゃにくり抜いて顔とかつけるか知ってる？
なんでですか？
あれね、もともとは赤ん坊のさらし首だったっていう説もあるんだよ。
あ、そうそう、リスナーさんも多分聞いたことあると思うんですけど、
うん、
かぼちゃの、かぼちゃはなんかもともと株で、
うん、
それがアメリカに渡って、
うん、
株がないからかぼちゃとかっていう説もあるんですけど、
うん、
まあいろいろな説があるので、まあ、自分で調べてみてみても面白いかもしれません、
うん、まあ、どれが正しいかわからないけどね、
はい、
でもさ、よくそういうところに悪魔が登場するだろう、
はい、悪魔なり死神なり、
そうそうそうそう、あのね、ここでリスナーの皆さんにお願いがあります。鬼と悪魔は別物です、
はい、日本のジブリ映画で、
うん、
魔女とかっていう単語が出てくる、
うんうん、
あるじゃないですか、うん、あれが外国に渡ると名前が書き換わるんですよね、
うんうんうん、
魔女は向こうにとっては悪いというイメージがあるから、
うんうんうんうん、それもそうだしさ、その同じジブリ系の話だったらさ、神様がたくさん出てくる話が多いんだよ、
はいはい、
あれ外国に行ったらどう訳すんだろうなと思ってね。
ああ、
うん、
日本の神様って便所にもいるというか石にもいるし、
うんうん、
そこら辺にいっぱいいるっていう考え方、
そうそうそうそう、ゴミダメにもいるんだよ、
うん、
まあそれが強みなのか弱みなのかっていう話だけど、
うん、ただそれを自分の中で強みだと認識したら強みになるんじゃないですかね、
うん、そしてそれを諦めないことっていう、今日もう一つテーマがあったんだと思ったけど、はい、諦めないことが何につながるんだこれ。
何か言われた時に、
うん、
そこで例えば勝手に悩んで、
うん、
それこそいじめられたと思って、
うん、
不登校になったりとかってある、今の世の中あると思うんですけど。
君不登校じゃないか。
いや、僕は別にあのバカって言われようとも大して気にしてないし、もともと友達自体がいないので、
うん、
大して別に影響を受けないというか。
あ、そうなの。
はい、これが僕の強みでもあるんですかね。
そうなの。
で、そうそう、諦めないことなんですけど、
うん、
どんだけバカって言われようとも、
うん、
普通にニコニコしてたらあいつ変なやつなんだって終わると思うんですよ、
うんうんうん、
そういう意味では諦めない、
うん、
まあニコニコしてるっていうのは大事だと思うんですけど、
うん、
まあ、他にも弱みってそれこそいろいろありますよね。さっきの空手の面で言うと、
うん、
痛くても痛い足を前に出すみたいな、
うん、
っていうのも一回何回も失敗しましたけど、
うん、
やっぱりやってみたら結構うまくいったりするので、
うん、
何回もやってみること、
うん、
でこれ他のスポーツにも言えて、
うん、
これそういう弱みって一人のことだけじゃなくて、
うん、
一つのチームにも言われると思うんですよ、
うんうんうん、
攻めだけに特化しすぎてあの切り返されたら終わってしまうみたいな。あ、
そうかそうか。
ああいうのも、
うん、
例えばもうちょっと連携を組んですごい攻めにするみたいな、
うん、
だけど弱みも強化するとかっていうのもありで、
うん、
逆に攻めを強調するのもありだと思うし、
うん、
戦略的にはね、
うん
うん、だけどそこであの折り返されたからって、
うん、
攻め守るのをやめたらダメじゃないですか何があろうともダッシュで戻るみたいなことが大事だと思うんですね。やっぱり諦めないことは大事ですよ。そこで心が折れたら体もついてこないし、
うん、
多分経験した方は分かると思うんですけど、
うん、
あのお前四国一周にしても、
うん、
多分坂道でもうダメだとかって言ったらちょうど足は止まっていたと思うんですね、
うん、
そこでまあ僕は快進撃だとかって、
うん、
勝手に言いながら行ったわけですけど、
うん、
まあ、ある漫画のセリフで諦めたらそこで試合終了ですよっていう話があるくらいで、
うん、
確かに諦めたらそこで終了だと思うんですよ、
うん、
でこれも一回経験しないとわからないのかなっても思ったりします。
君はなんかね、まるで悟ったような口を聞いてんだけど、分かってんのかね君は。
あの、本当に分かっているかどうかは別として、うん、実際にそういう経験は何度もしたってのが正しい
かな。ああ、そうかそうか、だから鬼丸にバカ野郎って言われても大丈夫なんだな。
はい、そうかもしれないですね。
あの、世の中で君のことを一番バカにするのは鬼丸だろ。
多分そうだと思います、うん、1日何回言われるって、
うん、1000回ぐらい
で、多分この僕は諦めないっていうのは、うん、水泳でも、うん、やってるし、
うん、
あの普通 1000m 泳いだらもうダメだとかって言うと思うんですけど、
うん、
まあ、監督に怒られて1時間泳ぐっていう、
うんうん、
まあ、2000m 以上を足をつかずに泳がされるっていうのをやったりしたら、結構限界で遠いんだなって思ったりもしましたし、
うんうん、まあね、一旦泳ぎ方分かってね、浮いてられる子はさ、別に 2000m だろうが 3000m だろうが、まあ途中でおしっこしたくなるとかさそっちの方が問題でさ、
そう、あとターンで頭がクラクラするとか、
うん、まあただ単に泳ぐ分だけだったらな、
うん、
あの流れとか波がなければ、
うん、まあ、極端に言うとずっと泳げられるというかね、
うんうん、だってさ、遠泳のこう記録保持者なんて途中でご飯食べたから泳ぐじゃん、
はい、
大した問題な、うん、そこまでならなくてもいいけどさ、うん、
まあ、あの四国の後のラジオでも話しましたけど、
うん、
まあ、何か自分の言葉を見つけるのは、
うん、
やっぱりこういうところでもいいかもしれませんね、
うん、な、そろそろ時間だよ、
はい、ではまあそろそろ音楽を挟んでエンディングに入りたいと思います。
ご縁応援貢献、夢の種、夢の種、夢の種、ご縁応援貢献、夢の種。
はい、それでは今回の話はどうだったでしょうか。まあ、弱みと諦めないことについて話したんですけど、
うん、
途中まあ何回か脱線したりとか、
うん、
でこれって弱みって、まあ、自分の弱みもあるし、うん、チームの弱みもあるし、
うん、
いろいろな弱みがあると思うんですけど、
うん、
その中でもはめられてる弱みって大きいのではないかなって思います、
うん
うんうん、例えば地球、こんなこと言うと怒られるかもしれませんが、地球温暖化とかねああいうのも勝手に思い込んでる弱みだと思うんですよ。
あのね、鬼が知ってる限りはね、
はい、
石油埋蔵量の限界は常にあと30年なんだよ、
はい、僕らなんかあと50年って言われましたからね。
あ、そうかそうかそうかそうか。
だけどなんで増え続けてるんだっていう話ですよね。
まあね、いろいろね、学者さんが計算するとね、あと何千年かはあるみたいだけどね、
うん、でそれを勝手に CO2 削減だとか、
うん、
でまあこうレジ袋有料化だとかって言って、うん、勝手にみんなが弱みを作らされている、
うん、
ってのが正しい見方ではないのかなと個人的に思うんですけど、まあ、こういう集団的な弱みもあるし、
うん、
まあ、自分の弱みは、うん、さっき言って何か自分の言葉を決めるだとか、
うん、
何を言われてもなんか気持ち悪くてもいいから笑っているだとか、
うん、
っていうのが多分大事なことだと思うんですね。
なるほど。最後にね、ちょっと意味深なこと言っていい？
はい、
弱みにつけ込む方法、
はい、
これ知らないと、
はい、逆に自分がつけ込まれると。
そう、
あ、
まあ、これはね、ちょっとテーマが重いのでね、
はい、
今日ここでさらっと言うわけにはいかないんだけど、人の弱みをどんどん研究するっていうのも結構大事かもしれない。
これをうまく使ったのがオレオレ詐欺とかじゃないんですかね。
まあそうかもしれないね。それ以外にもね、至るところでね、あ、弱みにつけ込んだマーケティングなんだなとかさ、弱みにつけ込んだムーブメントなんだなって見えてくるよ。見えてくるとそこにはまらなくなるじゃん。
はいはい、これはやばいぞって。
そうそうそうそうそうそう。
じゃあこれをちょっと街中で見つけてみるのもいいかもしれませんね、
うん、
案外近くに潜んでいるかもしれないし。
そうそうそうそうそうそう。なんかね、善ばかり学習しないこと、悪も学習すること、
うん、
これが身を守るコツだね。
まあ、これってこの悪って歴史にも存在するんですけど、
うん、
まあ、この悪っていうのが世間的に言うと都心伝説だとかって言われて、
うん、
勝手に葬られるんですけどね、
うん、
まあ、自分で調べてみるのもいいだろうし、
うん、
あとまあ自分の弱みはまあ強みに変えることが大事だと思います。
そうだね。
それではバイバイで締めましょうか。
はい。
せーの。
バイバーイ。